ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市の富山県内唯一ともいえる本格的な遊園地ミラージュランドが、恋人同士など2人で貸し切ることができる、皆さんご存知でしたでしょうか。今日は番組の最後にこんな気になる話も出てきます。このほか観光庁による地域一体で観光再生に取り組む事業の全国53の計画の一つに魚津市の計画が採択されたことなど、最近の魚津市について村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。県内各市町村のこの6月の議会では、今年度当初予算には盛り込まれなかった新しい事業が補正予算として提案されました。魚津市の場合は市役所業務の効率化や地域一体の観光再生と合わせ、村椿市長です。6月補正予算で注目の事業なんですが、まずは物価高対策。
まずは小中学校の給食費、当初予算で1学期から半額っていうことをしたんですけど、今まだまだ大変な状況なので、この半額支援を2学期も継続をするということにしました。
次にですね、室内温水プール、これ11月着工で2025年4月供用開始と。
そうですね、今6月の議会で予算を認めていただいて、これから整備に入るということなんですけれども、今までの温水プールとても古かったんですよね。それでアリソドームの駐車場を活用して新しく整備をしていきます。新しくなったら、今度はこの新しくできる温水プールで、全ての小学校、ここの方で授業をしたり、プール遊びをしたいというようなことをやってもらいます。
建物自身もね、高断熱化。
そうですね、ステンレス製のプールっていうことで、非常にエネルギー効率が良くなっています。
ゼロカーボンシティに貢献するという。
はい、そうです。魚津市、県内で最も早くゼロカーボンシティ、宣言したんですけれども、このプールをエネルギー効率 50% をカットするというゼブレディの、施設を目指して整備をしていきます。
それからミラージュランド の大観覧車をリニューアルされます。
この大観覧車は魚津市のシンボルなんですけれども、平成3年に設置をして、もう30年以上経つんです。今回、お色直しをします。結構たくさんお金かかるんですけれど、しっかりと整備をして皆さんに安心して、乗っていただける、そんな観覧車にしていきます。
クラウドファンディングも活用される。
かかる経費の一部を、これまで親しんでいただいた皆様ですとか、ファンの皆様に、少しずつ応援をしていただければなというふうに思っています。
その他補正ではゼロカーボン充填対策も、行われます。
そうですね、民間の事業所ですとか、一般の市民の方を対象に省エネ設備に変えたり、そういったことを応援していこうという取り組みであります。
内容としては、
例えば太陽光発電を導入するとか、性能のいい蓄熱機に変えるとか、給湯器に変えるとか、こういったようなことを応援をしていく、そういった事業です。
次はですね、最近の動きです。自治体業務受託サービス会社と連携し、市役所業務の効率化に取り組みますか。
魚津市のショッピングセンターの中に BPO センター魚津という形で開設をしました。ちょっと難しい言葉なんだけど、ビジネスプロセスアウトソーシングの略です。要は自治体とか民間の事業所がこれまで自分たちの組織の中でやってた仕事を外部の方にアウトソーシング、委託をして効率的に進めていこう、こういったセンターです。 これからの時代、DX の時代なので、例えば市役所に行かなくても手続きができる、あるいは書類をいちいちみんな書かなくても申請できる、こういったようなサービスをこの BPO センターでも、やっていく、そんな考え方です。
それから観光庁がですね、地域一体で観光再生に取り組む事業に魚津市の計画が、採択されました。
はい、とっても嬉しいです。全国で、53件の計画が認定されたんですけれど、その一つが、魚津市の計画になります。
この計画は
これから、コロナが回復をしてきてインバウンド、外国のお客様とか多くなると思うんです。今からしっかりと観光客のニーズに合ったように、観光施設、宿泊施設を整備をし直していこう、こういった取り組みです。
具体的には、
ですね、象徴的なものとすると、渦市にはずいぶん前に、営業をやめて、廃屋となってしまった、ホテル施設があるんですけれど、今回、取り壊します。
坪野高専、
はい、そうですね、はい、そしてその場所をとても見晴らしがいい場所なので、いろんな方々が、そこからの景観を楽しめる、そんなような素敵な場所にできたらなと思っています。
その他宿泊施設とか観光施設の改修等もね、
はい、市内には、温泉旅館ですとかホテル、あるいは飲食店、結構あるんですけれど、そういった事業者の方々が、リニューアルを計画をされています。しっかりと観光ニーズに沿った、新しい施設として生まれ変わっていくことを期待しています。
この計画実施で魚津市が大きく変わりそうですね。
はい、
この地域一体で観光再生に取り組む事業、魚津市での象徴的な事業として市長が話された、心霊スポットとして全国的にも知られるようになっているという旧坪野高専の廃屋となったホテル施設を撤去し展望台として活用する計画、富山湾を一望できる高台だけに今後公表される計画に注目ですね。他の施設の改修と合わせ、観光施設としての魅力を高め、市内での回遊や長期滞在に結びつけることになります。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長、1曲目です。
はい、バンプオブチキンの天体観測をお願いします。もうすぐ七夕ってことなんで、夏の星座とか、こう思い浮かべて聞いてもらえればなと思います。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。去年魚津市は市政施行70周年で、この番組でも多くの記念事業についてお伝えしましたが、その前の50周年の時に始まった記念事業で今も続いているものがあります。来月の気になるイベントとともに村椿市長です。さあ、魚津は蜃気楼の季節ですね。
はい、そうですね、今年も、順調に、蜃気楼は発生をしていて、多くの皆さんが海岸に、来て楽しんでいただいてます。
その蜃気楼の季節、蜃気楼といえばですね、蜃気楼バザールも元気ですよね。
はい、このイベント、2002年の魚津市政50周年の年に、スタートしたイベントです。で、本当に民間の皆さんがこう手作りですよね、いろんなの工夫をされてこのイベントを実施をしてくださっています。
4月から11月のですね、第3日曜日ということで、直近では6月18日にね。
そうですね、前は確か電鉄大津駅の前の公園でやったんですけど、今は新川文化ホール の, 広場、とても広々としたところで、いろんな子どもの遊ぶ遊具ですとか、あるいはブース、こんなものを展開をして、たくさんの方が楽しんでいただいています。
8月はなんか夜間に、
そうですね、なんか初めて夜間開催も計画されているということで、とても楽しみにしています。
長く続いてほしいイベントですよね。
本当ですね、多くの皆さんに遊びに来ていただきたいと思います。
次にですね、魚津スポーツコミッションの活動なんですが、まずこの魚津スポーツコミッションとは何なんでしょう。
そうですね、簡単に言うと、スポーツをテーマにして町の活性化を進めていこう、 スポーツ競技の誘致だけでなくって、はい、例えばスポーツに絡んで美味しいスポーツ弁当を作るとか、あるいは子どもたちの教育に生かすとか、そんな取り組みをやる組織です。
村坪市長が会長、
私は会長であります。
はい、この春はですね、魚津の特産品をふんだんに使ったアスリート向けの弁当ですね、これ考案して話題になりましてね。
はい、私もいただきましたけれど、とても美味しいですし、そのアスリートの、体を考えて栄養バランスがとても良い、そんなお弁当だと思います。
そして7月のイベントです。大きなのがありますね。ウオスポウーマンズフェスタ2023ですか。
はい、そうです。これはソフトボールの宇津木妙子監督、日本代表の、ね、前監督さんいらっしゃいますよね。その宇津木妙子さんのみんなで1万本ノックインウォーズと銘打ったイベントが行われます。
これが7月の16日。
はい、そうです。7月16日、天神山野球場で、開催されます。
この日はベースボール5の体験も行われますか。
そうです。ベースボール5ってまだ馴染みがそんなにないかもしれませんけれども、手でこうボールを打つ5人でやる、ミニ野球みたいな、はい、そんなスポーツですね。結構なんかね、世界でも、やる方々が増えているということであります。
はい、これが7月16日なんですが、前日もねイベントがありますね。
はい、前日はアソボールっていうことで、小さいお子さん、未就学のお子さん対象なんですけれども、スポンジのバットとボールを使って野球のような体験をする、こんなイベントです。
そうですか。はい、ウォースポーウーマンズフェスタ2023ですか。これは楽しみですね。
はい、大勢の皆さんにお越しいただきたいと思います。
ウォースポーウーマンズフェスタ2023についてはウォーズ市のホームページからどうぞ。スポーツを生かしたまちづくりで活性化を進める民間と連携したウォーズスポーツコミッションの活動、そして市民有志の実行委員会による22年目の蜃気楼バザールの継続など、民間団体や市民参加による今後のウォーズ市の動きに期待です。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、2曲目、村椿市長からあいみょんと聞いて、もしや3週連続朝ドラのテーマ曲愛の花と一瞬思いましたが、変化球を放ってこられました。毎朝朝ドラをご覧のようではありますが、視聴2曲目です。
あいみょんの愛を知るまではをお願いします。毎朝あいみょんの曲聞くんで、やっぱりあいみょんいいなと思って、久しぶりに、リクエストします。
トップインタビュー、いいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。魚津の娯楽共用施設の話題やイベント情報です。まずは魚津水族館。
はい、企画展で七夕展を開催中です。
この内容は、
七夕にちなんだ生き物をパネルで紹介をしたり、魚水サポーターの皆さんと一緒に作成をした七夕飾りを、館内に、飾る、こういったイベントですね。
7月8日までなんですが、これは何か応募ができるという。
はい、抽選で願い事を叶える、特別イベントがあるんですけれど、この応募箱を設置をします。で、水族館でやってみたいことを書いていただいて、応募箱に入れてください。願い事が叶うイベントは8月に開催する予定です。
そうですか。どんな願い事が、出てくるか楽しみです。はい、そして埋没林博物館です。
こちらの方では、インフィニティミラージュ夏休み楽しもう、こういったイベントが行われます。
インフィニティミラージュと言いますと、
これはね、お隣の黒部市の海岸の堤防にですね、大きな赤いマークが設置されているんです。で、これを、ウォーズの方から見ると蜃気楼の現象で、こう上下がこう反転をして、無限大のマーク、これをインフィニティって言うんですけれど、こんなように見えることからインフィニティミラージュというふうに呼んでいます。
それにちなんで謎解きスタンプラリーですか。
はい、そうです。7月の15日から謎解きスタンプラリーが行われます。ウォーズ黒部の8つのポイントを暗号になってて、スタンプを集めて、それを読み解いてオリジナルグッズを、ゲットする、こんなイベントですね。
それから博物館ではですね、ミニ展示どこから見よう、インフィニティミラージュというのがあるんですね。
はい、こちらの方は少し前7月1日からスタートをします。どこからこのインフィニティのマークを見たらどんな風に見えるかなっていうようなこと、これを、実験をしてみようということなんで、詳しくはまた博物館の方にお問い合わせください。
そしてミラージュランドなんですが、これ私知らなかったんですがですね、貸し切りナイトがあるんですね。
はい、そうです。以前やってたんですけど、コロナ禍で、中止に、なってましたけれど、その復活です。民間の皆さんが、例えばグループとか会社とかで、夜貸し切りにこうして、思いっきり楽しんでいただこう、こういったイベントです。
夜7時から9時までの2時間。
はい、基本プランとしては、大観覧車、それからメリーゴーランド、そしてミラージュトレイン、この3つの、遊具は、乗り放題になる、そんなイベントですね。
2人からね、3000人まで可能ということですから、2人でもいいわけですね。
いいんですけれど、その場合料金がどうなのかよく分かりません。
はい、これはね、問い合わせていただければ。
ぜひお問い合わせください。
2人だとなんとなくね、こうロマンがありそうな気が。
最高かもしれません。
そしてミラージュランドのプールもオープンします。
はい、7月15日から、今シーズンのプールオープンとなります。プール今年開業40周年ということで、7月15日は終日無料でご利用いただけます。
そうですか。そのプールもそうなんですが、2人からというミラージュランドのね、貸し切りナイトも気になります。
ぜひお越しください。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。旧坪野鉱泉の廃屋となったホテル施設を撤去し、展望台として活用する計画を含む観光庁に採択された地域一体で観光再生に取り組む事業、観光で稼ぐ力を強化することが目的と言われていて、具体的な計画案など今後の展開に注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は南砺市の田中美希夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。